天の父なる神様、あなたの変わらない尊いお名前を今このひとときも心から褒めたたえます。神様、あなたは本当に素晴らしいお方で、私たちにいつも良くしてくださって、どんな時も離れることなく導いてくださるので本当にありがとうございます。今日は初めての方も久しぶりの方もこの交わりに加えてくださって、みんなで神様に礼拝を捧げることができて本当にありがとうございます。私たちは今神様を心の真ん中にお迎えして、神様を思いこの礼拝を捧げています。神様、どうぞ続けて私たち一人一人の心に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。神様、今一度祈りますが、佐藤先生は森屋の地で今ご奉仕に当たられています。そのご奉仕の上に神様の守りと祝福がありますように、また今週続く外部奉仕の上にも神様の助けがありますように、体調を支えてくださいますようにお願いいたします。また神様、この教会の歩みをなお神様がお導きください。いろいろな行事もあります、コンサートもあります、定期的な集会もあります。その一つ一つを通して、ただ神様の栄光がこの地にあって豊かに表されますようにお願いいたします。神様、教会員の一人一人を守っていてください。そのご家族を支えていてください。特に田村さんが入院が長引き肺炎にかかり、今回復を祈っています。神様、どうぞ田村さんを守り、またご家族をお支えください。また入院中の方々、神様がお一人お一人を支えてくださいますようにお願いいたします。佐藤清兄弟は明日病院を変わられて、いよいよがんの治療に入られますが、神様の助けが豊かにありますようにお願いいたします。また神様、いわきにいる教会員も、また離れた地にいる教会員も、神様が等しく望んでくださって、あなたの豊かな祝福でいつも包んでいてくださいますようにお願いいたします。新しくお家を建てられた方々、またこれから建てようとしている方々、また今後どこに住もうかどうしようかまだ悩んでいる方々もたくさんいますが、神様の豊かな導きと支えを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいりますけれども、このひとときをどうぞ祝福して導いてください。あなたの御言葉には力があります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ神様、御言葉によって語りかけてください。心開いてあなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近私がメッセージを取り継がせていただくときは、佐藤先生は続けてルツ記を連続して見ていますけれども、私が当番のときはこのヨハネの手紙第一、私はちょっと飛びで、申し訳ないんですけれども、続けてこのヨハネの手紙第一を読み進めています。今日はヨハネの手紙第一、二章の21節から25節を通して、初めから聞いたことを、初めから聞いたことをというテーマで、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。連続してこのヨハネの手紙第一を見ています。毎回確認していますね。この手紙は誰が書いた手紙だったでしょうか。それはヨハネの手紙というくらいですから、ヨハネさんだということを毎回確認しています。じゃあヨハネさんってどのヨハネさんですかということも聞かれるならば、彼はイエス様といつも一緒にいた十二弟子の一人のヨハネさんでしたね。十二弟子の中で一番年が若くて、そしてまた一番長生きしたお弟子さんでもありました。イエス様に愛されたお弟子さん、ヨハネさんがこの手紙を書いただけです。じゃあヨハネさんがこの手紙を書いたのはいつ頃のことでしたか。これも毎回確認していますね。それはイエス様が十字架にかかられて、死から復活されて、そして大勢の弟子たちが見守る中、天に昇っていかれた、その時から この時この手紙を書いている時すでに約60年後のことだということを確認しています。皆さん、60年という年月が経過すること、私はまだ体験していないんですけれども、きっと60年経ったらやっぱりいろんなところに、まあ良い意味でもそうでない意味でもいろんな変化が現れてくるのではないでしょうか。まあ、60年という年月はもしかしたら体のあちこちに痛みなどが現れてくるかもしれないですね。キリストの体である教会はじゃあどうでしょうか。ヨハネがこの手紙を書いた時に、その60年という年月の経過がこの手紙を受け取る当時の教会、当時の人々にもたらしていたもの、それは彼らの信仰が60年という年月の経過によってもしかしたら徐々に薄れてしまっていたかもしれない、もしかしたらその信仰が形だけを保っている、そういうものになってしまっていたかもしれない。そして後で読み進めていくと分かるように、さらには反キリストの教えまでもが当時の教会の中にまで及んできて、それによって教会の中がガタガタになってしまって、教会から離れてしまう人々もこの時多くいたのでした。さあ、そんな状況の中で60年という経過の後、年を取っていたとはいえ、やっぱりヨハネさんは黙っていられなかったのではないでしょうか。ヨハネさんはこの手紙を一生懸命書き進めて、そして当時の人々に大切なメッセージを伝えたわけです。ちょっとこれまでの記憶をたどってみましょうか。聖書をお持ちの方はちょっとページを戻っていただくと、これまで見てきたこのヨハネの手紙第一の1章ではどうだったでしょうか。例えば1章の3節前に見ましたね。何よりもまず神様との交わりを持ち続けましょうとヨハネは勧めたんでした。だって人々の信仰が薄れていたかもしれない、形だけになっていたかもしれない、だから今一度何よりも神様との交わりを持つようにしましょうとヨハネは勧めたんです。また一章の5節からのところでは、神様は光であるのだから闇の中ではなく光の中を歩みましょうとメッセージを書き送りました。さらに次に見た2章の前半何度ではどうだったでしょうか。あなた方が罪を犯さないように神様の命令を守りましょうと勧めました。そしてそのためにも前々回言いましたね、 WWJD イエス様ならどうするか、6節2章の6節にあったようにキリストが歩まれたように歩みましょうということ。さらに続きの前回の箇所は、古くて新しい命令を実行して隣人を愛して兄弟を愛して光の中にとどまり続けましょうなどなど、この手紙を受け取って読む人々へのそんな大切なメッセージをヨハネはこの手紙を通してここまで書き進めてきたのでした。皆さんお気づきになられたでしょうか。今日は玄関出たところに大きなリースが用意されています。あのリースは森兄弟が作ってくださってですね、以前富岡にあった夜の森チャペルにも大きな素敵なリースが飾られていましたけれども、今回も素敵なリースを作ってくださいました。あのリース、皆さん伸ばしたらどれくらいのつるの長さか想像つきますか。私聞いたからわかるんですが、11メートルもあるつるだそうです。11メートルもあるつるを丸めてできたのがあのリースなんだそうですね。さっき礼拝の前に兄弟と立ち話をしてちょっと聞いたんですけれども、そのつるは木に一生懸命巻きついてですね、きっとつるもその木が上へ上へと伸びる力を利用して自分もつるも伸びていくそうですね。皆さん、私たちも神様から離れちゃいけないと思いますね。つるは木に一生懸命巻きついて絶対に離れないよって、そして一緒に伸びて一緒に成長していく、私たちも神様から離れちゃいけないと思います。神様にしっかり巻きつくかのようにして、神様にしっかりとつながり続けて、そして私たちも成長していくことができるならば、なんという幸いでしょうか。さあ、当時信仰が薄れていたかもしれない、形だけになっていたかもしれない、そんな人々に対してヨハネが宛てて書いた手紙、今日の箇所は ヨハネの彼らへのメッセージ、すすめの言葉が今日の箇所でも続いています。じゃあまずは今日の箇所の21節をご一緒に読んでみましょう。21節をご一緒に読みましょう。はい。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。皆さん、ここまでヨハネの手紙を読み進めてきて、なかなか文章の言い回しが分かるような分からないような、ちょっと難しいようなと感じる方もいるかもしれません。この箇所21節読むといかがでしょうか。ヨハネはこれまでも何とかこの手紙を書く目的を書いてきましたね。さっき確認したように、それは読む人が神様ともう一度交わりをしっかり持つようになるためだったり、罪を犯さないようになるためなどなど書く目的を書いてきました。そしてこの2章後半、今日の箇所21節に入っても、この手紙を書く目的を再度読む読者に伝えています。今読んだ21節どうでしょうか。私がこのように手紙を書いてきたのはと、それは人々に単なる知識を与えることが目的なんじゃないんです。人々がすでに知っている真理を確信させるためであるとヨハネは言っているんですね。人々がすでに知っている真理を確信させて、そして巧妙な偽りが教会の中に忍び寄っていたかもしれない、その偽りを見抜かせて、そして反キリストに惑わされることがないようにと、すくすくと成長していけるように、まっすぐと歩んでいけるように、まるで親が子供にアドバイスするかのように、ヨハネもこの手紙を人々に向けて書いているのではないでしょうか。ですから続く22節からのところで、ヨハネは真理に立ち返りましょう、今一度偽り者について、反キリストについて、その姿をあらわにして人々に示しているんですね。ヨハネがこの手紙の中で何度も何度も力を込めて強調していることは、イエス・キリストは誠の人であり誠の神であるという真理を何度も何度も強調して伝えているんです。つまり何度も強調して伝えるということは、この手紙を書く背景にその真理を否定する教えの影響がもはや無視できないほどに教会の中にも大きくなっていたということですよね。ですからヨハネは偽り者とは、反キリストとはということについてもあらわにしているんです。じゃあ続く22節23節をご一緒に読んでみましょう。22節23節続けてご一緒に読んでみましょう。はい。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。ヨハネは人々にはっきりと示していますね。偽り者とは誰でしょう。22節に書いてありました。それはイエスがキリストであることを否定するものだと。イエス様が人となって地上に来られた神の子、御子であることを否定するもの、それが偽り者だと言うんです。そしてまた反キリストとは誰でしょうか。それは御父と御子を否認するもののことなんですね。引用箇所の丸一番に同じくヨハネが書いた手紙第2の7節を挙げています。ヨハネはこの手紙でもこう指摘していますね。じゃあこの7節ご一緒に読んでみましょう。はい。なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういうものは惑わすものであり反キリストです。ちょっと難しい話になってすいません。当時教会の中にはグノーシス派と呼ばれるグループの教えがはびこっていたんです。グノーシス派の教えってどんな教えかというと、彼らはイエス・キリストという人物は単なる人間だって、バプテスマのヨハネからイエス様が洗礼を受けた時に神様の霊が下ってきて、そして十字架につけられた時にはその神の霊が去っていった、イエスは復活なんてしていない、ただの人間だ、 それを人々に教えていたんです。そしてこれらの教えは当時の教会の中にもどうやらはびこっていた。この教えは明らかにイエスが救い主キリストであることの否定ですね。つまりは神の御子であることの否定、そしてさらにそれは御父の否定でもあるのだとヨハネは言っているんです。先ほどのヨハネの手紙第一に戻って23節にあるように、誰でも御子を告白しなければ御父との交わりが得られないんです。誠の道である御子イエスキリストによらなければ誰も父なる神様に近づくことができないんです。皆さん、イエス様と3年間神職共にしたヨハネにとって、御父と御子、神様とナザレのイエスキリスト、イエスは分離できないほど密接に結ばれている存在だったんですね。ですから一方を否定するならば、それはもう一方をも否定することになるんだとヨハネは何度も何度も言ってるんです。そしてそれは反キリストに他ならないんだと何度も何度も強調しているんです。さあ、このようにして反キリストをよく見分けて、あなた方どうぞ惑わされないようにしてくださいねと人々に勧めるヨハネ。この手紙を今日受け取って今日読む私たちはどうでしょうか。もしかしたら私たちの周りにも時に本当に巧妙に偽りの教えが忍び込んできて、はびこってきて、イエスがキリストであることを否定させるような、そんな反キリストの存在があると思います。そしてまた、何もそんな直接的でなくても私たちをいつしか真理から反らせてしまって、いつしか私たちを神様から引き離そうとするような存在が私たちの周りにはたくさんあるのではないでしょうか。しかし私たちもそれらに惑わされてはならないんです。反キリストをよく注意して私たちも見分けていかなければならないんです。そうやって神様から最後の最後まで決して離れてはならないんですよね。私たちはどんな時神様からそれてしまうような、神様から離れてしまうような、時に流されてしまうような、そんな誘惑を受けるでしょうか。私たちはどんな時に偽物に惑わされてしまうでしょうか。私の妻はですね、すでに皆さんお気づきのように時々いろんなことをやらかしてくれるんですね。まあ面白いといえば面白い、飽きないといえば飽きない、まあ、そんな妻なんですね。以前大熊町にあったニューチャイナっていう中華レストランがあったんですが、そのレストランに行った時のこと、よくレストランの店の前には今日のランチはこれですよというようなメニューの見本が置かれていますよね。そして多くの場合はそれは作り物の偽物の食材、食料であることが多いですよね。私、妻と一緒にチャイナに行って、妻はチャイナに行って何を食べようかとすでにちょっと興奮気味で、そしてお店の前に、お、見本が置いてある、今日のランチ、あ、これは美味しそうだ、それにしてもよくできてる作り物だな、確かあんかけチャーハンかなんかだったでしょうかね。すでにすっかりこれは作り物だと思い込んだ妻の指がですね、そのチャーハンにこう伸びていてですね、そしてそのまま作り物のはずなのに、あれあれあれってチャーハンの中に指が刺さっていてですね、そう、そこの見本は本物を使っていてですね、妻はその本物のチャーハンに指をブスッと差し込んでしまったのでした。まあ、妻は本物を偽物と間違ってしまいましたけれども、皆さん、私たちは偽物を本物と惑わされてしまうことがないように、いつも神様と共に歩みながら、いつも注意して歩んでいきたいと思うんですね。私たちは特に震災後学んだのではないでしょうか。私たちが生きるために必要なものはそんなに多くない。いかに私たちは幸せのハードルを自分たちで勝手に上げすぎていたことだろうか。自分ばっかり見て、人ばっかりを見て、自分がどんなに幸せであるかがいつしか見えなくなってしまっていたかもしれない。そして多くのものを失ったかもしれないけれども、そこで見えたことがありました。そこで改めて気づかされたことがありました。それは私たちにとって本当に必要なのはただ神様であるということではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの周りにある、私たちを真理から、そして神様の道から反らさせて、 さらには私たちを神様から今や今かと引き離そうとするような、そんな偽り者や偶像、自己中心な心、私たちを捉えるもの、私たちは時にそれらに惑わされてしまうことがあるかもしれません。しかし今一度私たちはいろいろな物事に惑わされてしまうのではなくって、この神様をただ見上げて、真の道であるイエス様によって神様にいつも近づき続けて、神様の近くに身を置き続けて、いつも神様と交わり続けて歩んでいきたいと思うんですね。引用箇所の丸2番、ヨハネは福音書の中でもこのようにイエス様の言葉を書き留めていますね。ヨハネの福音書14章6節、ご一緒に読んでみましょう。はい、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。皆さんもよくご存知の聖書の箇所ではないでしょうか。イエス様こそが真の道であり、真理であり、命なんです。イエス様を通してでなければ、誰一人父なる神様に近づくことができないんです。皆さん、私たちはこの真理を知っている者として、偽りに惑わされてしまうことなく、私たちの気を引くもの、私たちの思いを捉えようとするもの、私たちの目を神様から引き離そうとするもの、それらの存在がいっぱいありますけれども、私たちは絶えずイエス・キリストを主と告白しながら、これからも歩んでいきたいと思うんですね。さあ、ヨハネの手紙に戻りましょう。そこで続けてヨハネは、当時この手紙を受け取り読む人々の心、また私たちの心がそういった偽り者、反キリストに惑わされないための秘訣を続くここに書き留めているんです。それでは24節25節ここも続けてご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。さあ、ヨハネは人々の心を神様から引き離そうとする偽り者が多くある、そういう現状の中で、そういう状況の中で、あなた方は何を心に留めて、何を大切にして歩んでいってくださいねと進めているでしょうか。これは私たちにとってもとっても大切な進めではないでしょうか。ヨハネは進めていますね。この24節、あなた方は初めから聞いたこと、福音の基本的なメッセージを自分たちのうちにとどまらせなさいと。そしてとどまることこそが御子および御父のうちにとどまることであるのだと。あなた方が受け入れるべきもの、あなた方がよりどころとするべきものは、最近作られたような偽りの教えなんかじゃないんだって、初めから聞いたことなんだよ、真理は誤りよりも古いんだよって、ヨハネは人々に一生懸命進めているんです。そしてどんな時も初心にとどまる時に、永遠の命が私たちのうちで結ばれて、生ける水が私たちのうちから湧き出るんですよね。初めから聞いたこと、真理の言葉、正しい信仰告白、それを私たちがしっかりと内側にとどまらせているならば、私たちは2つの結果を得ることができるんです。それは今言ったように、この24節に書いてあるように、私たちのうちに初めから聞いたことがとどまっているならば、私たち自身も御子および御父のうちにとどまることができるんです。御言葉は私たちを罪から清めてくださって、神様に近づけて、そして神様との交わりを持たせ続けるんです。私たちはいよいよ初めから聞いたことをいよいよ自分のうちにとどまらせて、とどまらせ続けて、御子イエス様および父なる神様との交わりの中を歩んでいきたいと思います。二つ目の結果は25節にありますね。初めから聞いたことを私たちのうちにとどまらせるなら、キリストの約束された永遠の命を私たちは確かに受け継ぐことができるのでは ないでしょうか。さあ、ヨハネは今日の箇所でこの手紙を読む読者一人一人に反キリストに惑わされないでください。この世の考えや教えに流されないでください。あなた方を神様から引き離そうとする者に注意してくださいと勧めます。そしてそのための秘訣として初心にとどまること、初心はするべからずということを大切なこととして教えているんです。初めから聞いたことを大切にして自分のうちにとどまらせなさい。ヨハネはイエス様が天に昇られて60年経ったこの時にも声を大にして惑わされやすい人々に一生懸命進めているんですね。引用箇所の丸3番、ヨハネはヨハネの黙示録の中でもこのようにイエス様の言葉を書き留めています。黙示録の2章の4節5節も読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。これは当時あったエペソの教会に宛てて書かれている部分です。エペソの教会には称賛に値する素晴らしい面がたくさんあった、そんな教会でした。でも一つの面で、しかも一番大切な一つの面でイエス様からの非難を受け取らなければならなかったんです。それはあなたは初めの愛から離れてしまっているという非難でした。あなた方は初めの愛から離れてしまっている。初めから聞いたことをとどまらせ続けてほしいんだ。初心に立ち続けてほしい。だから五節にあるようにどこから落ちたかを思い出しておくれ。思い出したならば悔い改めて方向転換して今一度初めの行いをしておくれ。神様を愛して隣人を愛する、その初めの愛に立ち続けてほしい。もしそうでないならば、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。つまりはその地に置かれている教会がもはや世の光としての役割を果たすことができなくなってしまうんだよ。そのようにイエス様はヨハネを通してエペソの教会に語られたのでした。何事も初心に立ち続けるということはとても大切だと思います。私たち一人一人は、そして私たちのこの教会は、この地に置かれた世の光、地の塩としての役目を果たしているでしょうか。願わくは私たちも初めの愛から離れてしまうことなく、初心に立ち続けて神様を愛して隣人を愛して、この地に置かれた食材としての役割を果たしていきたいと思うんですね。そしてまたヨハネが手紙の中でも書いていたように、私たちは改めて初めから聞いたことを自分のうちにとどまらせ続けて、神様との交わりを大切にしていきたい。永遠の命を受け継いで、それを多くの人々にも証ししていきたい。そのように思わされますね。この前の火曜日の教会ちょっとカフェはたくさんの方々が来てくださって本当に大にぎわいでした。なんでそんなにたくさんの人が来てくれたのかって、先ほど写真で報告もしましたが、そのうちの大半は恵泉キリスト教会の牧師先生や宣教師の方々とそのご家族で何テーブルか占められていたんですね。年に一度の牧師や宣教師たちの慰労会のようなものが今年はハワイアンズで持たれたそうで、そしてその翌日、せっかくハワイアンズまで来たんだからとこの教会にもちょっと予定を変えてわざわざ寄ってくださったのでした。ちょうどカフェもやっていたので、来てくださった先生方におもてなしすることができて本当に良かったなって私思いました。だって私たちは恵泉キリスト教会の方々には本当にただならぬお世話になったんですよね。まあ、先生方と再会して挨拶交わして握手をするだけで、私はやっぱり震災直後のことがたくさん思い出されました。震災の翌日、着の身着のままで避難した私たち、いろんな体育館や公民館にみんなバラバラになってしまった。そんな私たちを受け入れてくださって、小さなまだ真新しいチャペルに 60人70人受け入れて、布団に敷いて寝かせてくださって、温かいおにぎりや味噌汁でもてなしてくださったアイドチャペルの先生方、さらにはたくさんの車連ねて雪の峠越えて山形の米沢まで移動した私たちを、大雪を除雪してボイラーを新品に変えてテレビなどまで用意して受け入れてくださって、そしてそこでも差し出されたラーメンを涙流していただいたこと、いや私たちは何者だからといってこんなにも良くしていただいているのだろうかと、きっと会津米沢に行った方々も、またそうではなかった方々も、きっと私たちはみんなそれぞれの場所でいっぱい体験させられてきたのではないでしょうか。私は先生方に会ってやっぱりあの初心を思い出して胸が熱くなったりもしたのでした。皆さん、私たちは神様の愛に慣れてしまってはいけないと思います。神様の愛を当たり前のように受け止めてしまってはならないと思います。神様の愛を決して受け流してしまってはならないと思います。かえって足りない足りないとつぶやいてしまいやすい自分自身の姿を、私は今回改めて方向転換させられたように思いました。来月私たち家族ちょっと招待を受けて、キャンプでよく会っていた青年たちの結婚式に出席する予定でいるんです。まあ、彼らが中学生の時からよく知っているんですけれども、いやあの二人が結婚するのかと、そりゃ自分も年を取るわけだなとも感じているんですけれども、そしてまた結婚式に出席するたびに、やっぱり自分たちの結婚式のことも思い出しますよね。神様の前に誓約したあの初めの愛を、結婚式に出席するたびにやっぱり今一度思い起こして、そして初心に帰って妻を愛し続けなければと思わされたりもするわけですね。結婚関係においても、またその他の全てのことにおいて、その関係を長続きさせるもの、良い関係を保ち続けるための秘訣は何でしょう。それはそれを始めた時、スタートした時の新鮮な思いをいつまでも持ち続けること、それが大切なのではないでしょうか。ですから私たちにとって神様との関係において、初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせるということはとっても大切なことなんですね。いつも初心にとどまりながら、いつも新鮮な心地して、しっかりと神様につながり続けていきたいと思いますね。さあ、私たちもこのヨハネの手紙、神様からのメッセージを今日受け止めたものとして、自分自身を今一度チェックしてみましょう。果たして私は時の流れの中で初心を忘れてしまってはいないだろうか。いろいろな物事に心惑わされてしまって、神様との距離が知らず知らず広がってしまってはいないだろうか。そのようなことを私たちは今一度確認したいと思います。神様に出会った時のあの感動、イエス様の十字架を前にしてあの時したあの時の決意、今一度私たち新鮮な気持ちで初心にとどまりながら、この歩みを歩み出してまいりたいと思います。それでは最後に24節もう一度ご一緒にお読みしましょう。24節をご一緒に読みましょう。はい、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、その音色を聞きながら今一度自分自身の心をチェックしてみましょう。いかがでしょうか。ヨハネは長い年月が経つうちに、いつしかいろいろなものに惑わされてしまって、その信仰が薄れ、また間違った方向へと傾き出していた当時の人々に、大切なことを思い出してください、このことを握りしめてください、惑わされないでください、 ただ神様を思い歩んでいってください。この手紙は私たち一人一人にも神様から向けられている大切な大切な手紙ではないでしょうか。私たちもいつしかいろいろな物事に惑わされてしまって、神様から離れてしまっていることがあるかもしれません。神様の大きな愛にいつしか慣れてしまって、いつしか当たり前のように受け止めてしまって、受け流してしまって、それどころか足りないとつぶやき出して神様に背を向けてしまっている、そんなものかもしれません。今日改めてヨハネが初めから聞いたことをあなた方のうちにとどまらせてください、とどまらせ続けてください、そのメッセージを私たちもしっかりと受け止めたいと思います。思い返してみるならばいかがでしょうか。皆さんはいつ神様と出会い、イエス様を救い主として受け入れ、クリスチャンとしての歩みをスタートされたでしょうか。その時皆さんはどんな思いをされていたでしょうか。その時皆さんはどんな決心をして、どんな告白をして神様と共に歩む歩みへと歩み出されたでしょうか。あの時イエス様の十字架を思い、こんな罪深い私のためにと涙を流して悔い改めた時があったかもしれません。これからの生涯私はあなたについていきますと涙流して決心した人もおられるでしょうか。神様を愛したい、隣人を愛したい、純粋にそのように思い決心した方もおられるでしょうか。いつしかその思いが薄れてしまってはいないでしょうか。惑わされてしまって、その思いがどこかに忘れ去られてしまってはいないでしょうか。今初めから聞いたことを自分のうちにとどまらせましょう。神様と共にまた今日ここからしっかりと握りしめて、私は決してあなたから離れないと告白しながら、この地上の旅路をまた一足一足歩んでいきましょう。私たちは経験しました。生きるために必要なものはそんなに多くない。神様がいれば大丈夫だ。神様にこんなにも愛されている、せっかくそのような体験をさせていただいたものとして、またその初心に立ち返って神様と共に歩み出してまいりましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの変わらない大きな大きな恵みと憐れみによって、私たちは今日も生かされて、今日も導かれてあなたの御前に集いました。神様、あなたを今心の真ん中にお迎えします。いろんなものに惑わされやすい私ですけれども、神様、今一度ただあなたを見上げて、あなたを心の真ん中にお迎えしたいです。神様、他のものに埋め尽くされてしまいやすい私の心ですが、どうぞお入りください。あなたが心の真ん中でこれからも共に歩み続けてください。 あなたを信じます。あなたについていきます。あなたを握りしめ続けます。神様どうぞこれからもよろしくお願いします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。